愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先ほど子どもたちと共に聞いた子ども説教の中でも一言をくれました。今日は長崎に原爆が投下されたことを覚える日です。そのような日を日曜日に私ども今年は迎えました。81年前のこの日、午前11時2分のことだったと伝えられています。あと20分ほどの時、その時には長崎の地でまた多くのところで黙祷が捧げられることでしょう。そしてそのことのために備えて今の時を過ごしている多くの人々があることでしょう。長崎の地の教会では今日はおそらく日曜日の礼拝ミサとともに特別な祈りが捧げられる、そのようなことが予定されているのでしょう。もちろん教会だけではありません。多くの人がこの時祈りのうちに過ごしているはずです。私たちのこの教会にも81年前のあの時に長崎の地にいらして被爆されたという方が連なっていらっしゃいます。仮にそのような方がいらっしゃらないとしても、私たちは平和を実現することを願うそういう者たちとしてこの日を同じ思いの祈りに連なるものでありたいと思うのです。皆さんもご存知かと思いますが、長崎の原爆は一つの大きな教会の真上で爆発しました。カトリック教会の浦上天主堂と呼ばれる教会です。浦上教会、浦上だけではありませんが、長崎は江戸時代を生き抜いたいわゆる隠れキリシタン、潜伏キリシタン、そのような先祖に連なる多くのカトリック信者がいらっしゃいます。浦上もそのような代表的な地です。戦前から明治の時代から大きな教会が建てられてきました。多くの信者がそこに集って来られました。原爆を投下した米国アメリカはもちろんそのことを知っていたのです。そして教会の建物がここはそこにあることも知っているけれども、その浦上の地の真上に落とされました。ある報告によると、アメリカはもちろんそこに大きな教会があることを知っていたのですけれども、教会が弾薬庫になっている、そういう情報がもたらされて攻撃対象から外すことをしなかったと言われています。その結果、その教会の裏紙の教会の真上で原子爆弾は爆発しました。教会堂は完全に破壊されました。それだけではなく、その原爆で亡くなった多くの人々の中には浦上教会の信者、多くの信者が含まれていたのです。その日落とされた原爆によって浦上教会の信者だけで3000人を超える方が亡くなったと伝えられています。浦上の教会には3200人を超える方のお名前が常に掲示されているそうです。そのような悲惨な中でも生き残った信者たちがいました。生き残った信者たちはその廃墟となった街道で祈りを続けたそうです。11月には亡くなった信者たちを覚えての追悼の時が持たれたということも知られています。 そして翌年には仮の街道をそこに建てて教会の営みを再開されたのです。そのような歴史をも私たちはこの日思い起こすのであります。そのようなことを覚える日でありますけれども、子どもの教会は夏のプログラムということで今日から一つの新しい取り組みを始めました。7月8月と夏のプログラム、一つのテーマで続けて営んでおります。今年の夏のプログラムのテーマはソロモンと神の箱と言います。その後半のプログラムとして今日から子どもの教会、教会学校ではソロモン神殿の模型を作る、そういう活動を始めています。ソロモン神殿、ソロモンが王になったとき、王宮の建築とともに成した神殿の建築です。父親であるダビデ王から受け継いだ神の箱がありました。モーセに由来する神の箱です。その神の箱はソロモンが王位を継いだとき幕屋に収められていました。父ダビデは幕屋ではなく神殿を建てたいと願いましたが叶いませんでした。ソロモンは自分が王位についたときそれを願って許されました。神の箱を収めるために神殿を建てたのです。それがソロモン神殿です。もちろんそのソロモンが建てた神殿は今は残っていません。遺跡の発掘さえされていません。ソロモンが建ててから数百年後のことですが、バビロニアの王ネブカドネザルの軍隊によってソロモンの建てた神殿は破壊されました。その時から何十年かのバビロン捕囚ということを経験したのがユダヤ人です。何世代かを経た後ユダヤ人はその破壊された神殿を再建する事業を行いました。その再建された神殿のことを一般には第二神殿などと呼んだりいたします。ソロモンの神殿が第一の神殿、そしてそれを再建したのが第二の神殿です。この第二神殿、いろいろな歴史的には紆余曲折があったのですけれども、基本的なところはイエス様の時代までそのまま残りました。そしてまさにイエス様がお生まれになられた頃、ユダヤの王であったヘロデ王はこれを46年間かけて大増築したというのです。壮麗な稀に見る大神殿をそこに立ち上げました。第二神殿とは似ても似つかぬものになったという意味でヘロデの神殿と呼ばれたりもいたします。けれどもこのヘロデの建てた増築した神殿もそれから100年も経たぬうちに破壊されてしまったのです。イエス様の直弟子たちが生涯を終えていった頃、紀元の70年と伝えられています。ユダヤ人とローマの軍隊との戦争が何年も続いていました。そしてローマの軍隊によって紀元70年その神殿も破壊されたのです。その時に破壊されてから2000年近く神殿は再建されていません。代わりに今はそこにイスラム教のモスクが建てられています。ムスリムたちの祈りがそこで日々捧げられています。聖書に出てくる神殿は何度も建てられては破壊されてきました。地上に建てられた神殿、また地上に建てられた教会堂、 このようなものはいつか崩れ落ちる時を迎えるでしょう。どのような地上の建物も同じです。しかしそれは必ずしも自然の摂理によってということではないかもしれません。神殿や教会が崩れ落ちるのは経年劣化、自然の摂理、それだけの理由ではない。いや、むしろそうではない理由で神殿や教会堂は崩れ落ちるのです。平和を破壊し、互いに争い合う人間の本性から来る結末として、神殿は崩れ落ちます。そして教会堂もいつか崩れていくでしょう。その役目を終える時が来るでしょう。そうだとしても、私たちは祈りの家というものを必要とするのです。祈りの家です。共に祈るための一つの集まりがなされるところです。なぜか、人は一人立って祈ることができるほど強くはないからです。いいえ、人は誰でも一人では祈れないことがあるからです。祈れないときにはでは祈らないのか。いいえ、祈るのです。どのようにして、ただ自分が祈ろうとするのではなくて、ただ祈る者のいるところに近づいてです。祈る者のいる営みに触れることによってです。祈る者の祈りに自分の身を置いて包み込まれることを通してです。そのようにして私たちはどうにか祈りから離れずにいられる。そうするしかない時が私たちには少なくないのです。しかしそのためにこそ祈りの家があります。祈りの家、教会に連なるのです。先週の日曜日の礼拝、平和聖日の礼拝として特に覚えて守りました。その礼拝の中で一人の新生児、赤ちゃんの祝福をいたしました。教会で幼い時から育った姉妹女性が結婚されて与えられた第一子、一人目のお子さんです。先週の日曜日が誕生からちょうど1ヶ月となる日でした。まだ1ヶ月けれども、1ヶ月目のその日、初めての礼拝にお連れくださいました。もちろんパパも一緒に。まだ首も座らない赤ん坊です。その赤ん坊とご両親、またご家族のために皆で祝福を祈りました。そしてこれは牧師の特権だと思っていますけれども、皆さんの前で私はその赤ちゃんを抱き上げさせていただきました。皆さんきっとヒヤヒヤしながらご覧になってたんではないでしょうか。石神井教会では私が赤ちゃんを抱っこすることなどご覧になったことない方がほとんどでしょうけれども、前任地では散々抱っこしてきました。我が子たちももちろんですが、教会幼稚園をしていましたので、教会員の方であれ、幼稚園の方であれ、小さな赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんを連れてきてくださることがよくあった。その度に礼拝の中で前にお迎えして、私が抱っこしてお祈りをしてきていました。とはいえ10年ぶりでしょうか、10年以上してなかったことを久しぶりにいたしました。 正直に言うと少し緊張いたしました。私が緊張する以上にきっとパパママご両親が緊張していたでしょう。なんといっても我が子を人の手に託すのです。それは勇気のいることだと思います。20年以上前、前日の教会に私ども赴任したとき、私どもの子供たち3人おりますけれども、上の子はようやく3歳になったところでした。そして下の双子は生後8ヶ月でした。まだちゃんとお座りもできない、そのぐらいの月数です。大きな教会でしたので、そしてまた幼稚園もありましたので、幼児や赤ちゃんの世話をしてくださる方はたくさんいらっしゃいました。幼稚園の先生たちもそうです、そうでなくてもです。そして皆さん本当に善意でいつも手を差し伸べてくださるのです。赴任した初日から、こちらは皆さんの名前も素性もよくわからない状態でです。日曜日の朝ですから、教会の役割が私どもにはあります。その親のもとから3歳児を、あるいは8ヶ月の子供を奪うようにして連れ去っていかれます。親として実のところ不安でした。悪意を持って子供を連れ去る人が本当にいないんだろうか、ここに。そう思いましたけれども、ただ祈って信じるしかありません。本人たちはどうだったのでしょうか。覚えてないかもしれませんが、覚えていたとしてもどうしようもないじゃないということでしょう。ただ黙って受け入れるしかなかったはずです。そのような不安の中で、しかし教会の方たちに子どもたちを委ねました。それでよかったんだと思っています。教会というところはそういうところなのです。そのようにしてお互いを信じて委ね合う、そのことによって成り立つところです。そして委ねたからには相手を尊重する、その手の働きを受け入れるのです。そのようにしてこそお互いに使い合う関係を作っていくことができる、それを実践するところであります。人の手で作られた神殿は破壊されます。教会堂も崩れ落ちる時がやがて来ます。それと同じように、祈りの共同体である教会にも亀裂が生じ、壊れていくことがあるかもしれません。完全にバラバラになってしまうこともあるかもしれません。2000年の間、新しく建てられては消えていった教会がどれだけあったことでしょうか。それは自然になくなっただけではなく、分裂しバラバラによってなってなくなった教会も少なくはないのです。主イエスの弟子たち、子供たちを連れてきた人々を阻もうといたしました。その時弟子たちには悪意はなかったでしょう。むしろ善意でそのようにしたのです。イエス様のため、イエス様の教えを聞こうと熱心に集まってきている人々のことを思って、弟子たちは善意で子供たちを連れてきた人々を追い返そうとしました。今はその時ではない、そのやり方は違う。けれどもそれは大切な何かを犠牲にしてしまうことだと弟子たちは思い至りませんでした。イエス様は ご自分のもとに連れて来させました。子供たち、自分では何も主張できない子供たちを連れて来させました。子供たちをその見てのうちに受け止めてくださったのです。いや、もっと大切なところを見落としてはいけない。イエス様が受け止めてくださったのはその子供だけではない。その子供たちを連れて行き、イエス様の御手に委ねようと勇気を持って行動した人たち、この人たちをイエス様は受け止めてくださったのです。子供のように神の国を受け入れる人になるように、イエス様はそう言われます。祈る者たちの営みを受け入れるのです。その祈りのうちに受け入れてくれる者のもとに身を委ねるのです。その手が伸ばされ、もたらされる祝福を祈りとして受け止めるのです。小さなことからで良いのです。小さなことから始めましょう。しかし小さなことから大きなことが始められるのです。祈りましょう。天の父、長崎の地でなされている祈りとともに、私どもは祈りをあなた様に向け、心を一つにしたいと願います。主よ、どうぞ私どもの行くべき道を確かにお示しくださいますよ。私どもの祈りの営みを、平和を実現する道へと整えてくださいますよ。主の御名によって祈ります。アーメン。